はい、じゃあかなえさんです。7回目です。
7回目、どうも。初めましての人もいるんですかね。
いますね。
初めまして、池松かなえです。
大半の人はかなえさんの炎上音声は聞いてるはずな。
いや、あの炎上音声のおかげでね、 LINE もしましたけど、
はいはいはい、
炎上音声のおかげですごく深いつながりになった方が3人ぐらいいるんで。
炎上も役立ちますね。
もうこの明日もまた新しいで、それつながりで。
それつながりで、へえ。
それきっかけでなんか本当につながるっていうことがあった人が、明日も初めましてなんですけど、お会いできるんで。
あの音声を聞いてくれたってことですか。
そうですよ。
どこで聞いたんですかね。
うん、撮ってるんじゃないですか。
あ、そうなんですかね、うん、なんで俺に会いに来ないんですかね。誰、俺はあの音声を上げた結果いい影響特にないんですけどね。ああ、またピコさんやってるんだなぐらいの。
いや、ピコさんのおかげさまで本当に新しい出会いや深いつながりが、
いいですね。
はい、おかげさまです。だからその出来事があってよかったなって。
数人目が覚めたんですね。
なんですかね。でもよかったです、本当撮ってみて勇気出してよかったです。
うん、あんなのいつでも撮れますからもう。
ね、そっからいいことしかないから。それこそ今話してた、あ、また忘れた、エントロピー、
エントロピー、
エントロピー増大の法則。
そうですね。
はい、ピコさんのエネルギー、ワークセミナーで一番私が好きだった部分です、
うん、あれの話は面白いですね。
はい、あの絶望感を与える。
絶望感を与える。
それのおかげで嫌なことがあっても次いいことが起こるというか、均衡を保たれてるだけだから、あ、まあしゃあないなってより思えるようになりました。
かなえさんの、じゃあ滑らない話してもらおうかな。
いや、今日ね、この音声を取りますのを私の滑らない話を、これですね、12年前に起こった出来事なんです。
結構前ですね。
はい、
皆さんまだ10代じゃないですか。
10代の話、私が高校生の時の話ですね。あの当時私ですね、オレンジレンジでハマっておりまして。
懐かしい。ロコローションだ。
あのオレンジレンジにハマっていて、はい、福岡に来るって言って、
ほうほうほう、
もう次の日オレンジレンジのライブだから、もう自分の実家の家で、福岡の家で聞いてたわけですよ、うん、こうね、
ミュージックを聞いてた、
ミュージックを聞いて、いいね、返せじゃんって。
懐かしい。
したらですね、妹、花江っていう妹がですね、2番目なんですけど、はい、3姉妹のドドドドドドドドって私の部屋に来て、バンって開けて、いつも絶対お姉ちゃん怖いからって入ってこないのに、うん、バンって来て、姉ちゃん、あのね、服場貸してくれんねって言われたんですよ。服場、
服を貸してと。
そう、服場貸してって。で、なんでやって言ったら、うん、花江ね、明日ね、あの修二とアキラのね、ライブに行くとって。
古いな、また
当時流行ってた、知ってますか、シュージとアキラの、ノブタをプロデュース、
ヤマピーとカメラシの、
そうそうそう、がめちゃくちゃ、次が最終回の時だったんですよ。で、はぁって言って、そんな福岡であるわけないやんって言ったら、でもね、お父さんがね、会社の人からチケットもらってね、2人分しかもらえなかったから、花江ちゃんと行くって言ってきたとやんって言われて、なんかうちの父親ってマジで九州団地なんですよ。冗談言えないし、いつも怒ってるから、そんな修二と明っていう単語すら知らないはずなんですよ。
いつも怒ってるんですか。
いつも怒ってるんですよ。鬼瓦みたいな顔してるんですけど、それでそんなお父さんが修二と明っていう単語を出してる、来る時点で、あ、これはやばい、本物かもしれないと思って、ちょっと調べようっつってネットで調べまくったんですけど、ガラケーで、当時は J フォンで、
全ての話が懐かしい。
探したんですけどなくて、で福岡でライブできるって言ったら、オレンジレンジが明日借りるところしかないから、いや、どこでやるんだろうと思って、いや、それどこでやっとねって聞いたら、なんかお花でやるとって言われて、
うんうん、
お花っていうところが私のバレエの発表会をするちっちゃいホールでして、
そこに修二と明が、
あれ、これってテレビ撮影最終回のためのなんかサプライズ的なものかなと思って、いや、でも信じられん、お父さんに会うまでは信じられんと思って、まずお父さんに電話したんですよ。ねえ、本当に明日コンサートあるとしたら、おアルバイって言われて、うわ、マジだってなって、いや、お姉ちゃんも行きたいって言ったら、お前もレンジレンジやろうがって思って、あ オレンジレンジうわー秀一とアキラ生きてとか思って、それでも信じられなかったんですよ。で花江はもう友達にもうみんなに家電して
ルンルンなんですね。
花江ね明日ねって、秀一とアキラのねコンサート行くとっつって、でもやっぱ信じられんけん、お父さんが帰ってきて夜9時ですね、今まで一度も迎えたことないのにお母さんと花江と私で玄関の前にずっとお父さんを待ってて帰ってきた瞬間おかえりみたいな、お父さんおかえりって、でお父さんもおおみたいな、なんか今日はすごいなって、でね本当にコンサートあるってやんねって言ったら、うん、あるっつっとろうがって怒られて
しつこいと
じゃあチケットにしてってさ、本当にチケットがあったんですよ。うわと思ってそのチケットを見たら、その瞬間清水明モノマネディナーショーって書いてあって
出た出た
清水と明じゃなくてお前清水明知っとっとって妹に聞いたら、誰清水明ってだって清水と明って聞き間違えただけで
清水明を修二と明、
そうそうそう修二の明の聞き間違えて、
大きい間違えたんだ
もう花江は大泣きでこたつで大泣きして
恥かいたな友達に
でも次の日行ったら健直子のモノマネは分かったって自慢してきた。
行ったんだ、
はい、
行ったんだ
あすいませんっていう話です。チュンチュン
受ける
受ける、イエーイ滑らんな。
清水明を修二と明の聞き間違えてなかなか、どんだけ耳に
清水明知らないんですよ、しかも
そうですね、モノマネしてんのこの前も息子捕まってた、
息子捕まりましたね、まさか12年後にあんなことがある
とは。いいですね、博多弁
いいですか、あれどうでした、
いいですね、
ダメ、滑った
滑ってないです、イエーイ、何よりオレンジレンジが懐かしすぎて
全部キーワードが
懐かしい、
昭和
J-Fon、オレンジレンジ、秀一明、懐かしいぜ
っていう話でした、
面白いな、そんな聞き間違いするか、
いや花江最高ですわ
本当に。修二と明来てたら花江さんどっち行ったんですか。
いや修二と明ですね、
オレンジレンジは裏切るんですか、
うん、裏切りますね結構ハマってたんですけどね、
あの時代流行ってましたもんね、
めちゃくちゃ流行ってた時で、
俺中学生の頃すごかったっす
ね。そうですよね、月一でライブ行ってましたも
ん。そんなに
追っかけてました、上京してから高校卒業して
面白いな、そういう聞き間違いありますよね。これブルーさんもなんか聞き間違いしてて、ラーメン屋行って普通あのほうれん草いりますかって言われたらしいんですよ、うんうん、
すごいですね、
サービスでほうれん草つくんですけど、ほうれん草珍しいなと思って、ほうれん草ですかって聞いたらハンライスだったらしいです
どうやったらそういう聞き間違いになるんですかね。
そうですよね
いやしかも清水明知らないからこそのきっと聞き間違いなんだろうな。
そうですね、字しか合ってない、字も合ってないどこが囚人聞こえたの
いやもう我々期末圏の姉妹のそれはちょっと悪いところですけど、いい方に変換しちゃうんですよ、すぐ自分にとって。
すごいですよ、清水明をあの二人に変換するっていうのはだいぶ
いやもう電話するのがすごいかわいそうでした ね違ったとよって、
しかも一人が二人になっちゃってるし
かわいそうって思いながらゲラゲラ笑ってましたけどそれを当時ミクシーに書いたらめっちゃなんかいいねボタンはないか、
ああ懐かしいミクシ
ーコメントがつきました。
へえ面白いな、
懐かしいな。
妹天然なんすか。
いやでも私よりかなりしっかりしてますね。お姉ちゃんば見て育ったけん花江は公務員になったとよってこの前言われました。
公務員なんすか。
小学校の先生です。
あそっかそっか
失礼だと思って
なんとなく気持ちわかります
そうだからじゃあ花江はそのおかげで安定の道選べたけよかったねって。うーんやば
博多弁いいな博多弁って京都弁はいいな。
えでもこれ博多弁じゃないんですよ。博多弁はなんとかっちゃんねって。
あ、はい、
もっと可愛いんですよ。うちはちくご弁って言いまして。
あ出たちくごだ。
ちっこ弁って言うんですけど
筑後ってことは佐賀とかあっち寄りなん
です
か、
う
ん、
そうだからほぼ佐賀弁なんですよ。
ああそうなんだ。
ギリギリ福岡県民なだけで。はいっていう なんかすごい普通のカフェトークですいません。
いやいやいつもそんなもんですよ。
もう大丈夫ですかね。面白いですかね。
面白いですよ。
はいそんな感じです。
なるほどな。
ゆかさん今日眠いんですよね
なんかちょっと眠いんすよね。
はい、
育児疲れですね。
あ、そっか、起きます。
いや昨日あいつ8時間寝たんですよ。
大人
かと思って。
大人、
夜中に起きるなよって言って寝たら全然起きなくて。
やっぱ言ったからですかね。
最近起きないんですよ。
もう大人じゃないですか。
大人なんですよ、
ね、自立してますね。
胃腸が超強いんですよ。で、うちの赤ちゃんって1日5、6回うんちするんですけど、うん、まあ飲んだら出すみたいな、
うんうんうん、
うちの赤ちゃん胃腸が強すぎて、うん、溜めて起きるらしくて、体内に
すごくないですか。
1日1回しかしないんですよ。
大人じゃないですか、
ね、大人なんですよ。しかも、まあ、1回しか出さない分すげえ量出すんですけど、その1回が
もうブリブリですね。
ブリブリですよ。でしかもずっと溜めとくんで臭い。
大人、
赤ちゃんのうんち臭くないなんて嘘ですよ。お前めっちゃ臭いやん。
大人じゃないですか。もう
俺より臭いですもん、確実に。
え、何食べてないか。
ミルクしか飲んでないですよ、ね、
ミルクしか飲んでなくて臭いんですか。
超絶臭いですよ、もう。
それはすごいですね。
すごいチーズの匂いします。
え、発酵
してますよ、もう。うわーって。嘘やろ。
いや、健康ですね。
健康ですね。
もう自立してますね。
魚石いいですよ。
はあ、すごいですね。本当にそうなるんですね。
なりましたね。
ね、もうそうなるようにってね。
育児しやすいです。
へえ。うんうん。やっぱなんか子供は特に素直だから。
うんうん、
ね、その思いが。
なんか結局あのギャン泣きする赤ちゃんとかは、
うん、
親の脳波に反応してるらしいですね。
うん、
親が不安そうにとかイライラしてるとベータ波が出るんでブーって。
なるほど。
それに共振して、
共振ですね。
あーんって泣いちゃうみたいですね。
なるほど。どんだけじゃあやっぱピコさんが落ち着いてるか。
うちの家族はもうアルファーファしか出ないから。
最高ですね。
うち来ると眠くなるって言われますから
。それってもともとそういう奥さんだったんですか。
あー、けど夏樹の友達、うん、昔からの友達はどんどん年々丸くなってるって言ってます。
へー。
昔はもっとトゲトゲしてたって。
やっぱピコさんの影響ですかね。
なんで、いろいろね、俺はあまりにも変な人間なんで諦めしてたら丸くなったんじゃないですかね。
へー。諦められたこととかあるんですか。
いや、俺はすごい適当ですから。昔は新幹線とかも全部ちゃんとバッシリ予約して行くような人間だったんですけど、最近は予約しないですからね。
へー。
行ってから考えればいいよ
でピコさんが言った
ずっと。予約とかいいから。
へー。
空いてなかったらどうすんのって。次
へー。
予約したらその時間までに行かなきゃいけないんだよ。
うんうん、
きっと間に合わないもん。
すごい。
ただしない方がいい。
へー。それも共振の結果なんですかね。
なんなんすかね、諦めてくれたんですかね。こいつは言っても治らない。
いや、いいですね。ある意味それ譲るというか、
うん、諦めさせるのは大事ですね。
ねえ、それはどうやってってあるの。
いや、ないですけどね。ただやめない。
なるほど。
皆さん最近何やってるんですか。
最近ですね、ジムに通い始めました。
あとベリーダンスやってますね。
ベリーダンスとバレエも15年ぶりにやったし、もうここ毎日ホットヨガやってますね。
急にめっちゃストイックじゃないですか、体。
やっぱなんかそぎ落としたんですよ。5キロ痩せて3ヶ月で、でそぎ落とした結果、チョコレート食べるのがあんなに楽しかったのに、チョコレート食べるより今ホットヨガ行く方が楽しくなって。
すごい振り幅。
ホットヨガでもう何？
汗かいて
気持ちよくなってナマステって言って、そのまま寝るのがすごい楽しいです。
ベリーダンス踊れる場所知ってますか？
どういうこと？
将来上手になったら発表する場所知ってます
か？知らないです。
俺が紹介してあげます。
ベリーダンサーがいるってことですか？
ベリーダンサーがショーをやる。トルコ料理屋さんですけどね。銀座の。
銀座しかも。いや、じゃあ踊れるように頑張りますわ。
チップもらえますから。
最高じゃないですか。
チップもらえますから、お客さんからいっぱい。
それにはやっぱりなんかね、ちょっと ね、体が微妙な人が踊ってるよりは、
あ、ベリーダンスってガリガリの人よりやっぱり、
うん、ポツってますよ ね、女らしいというか、そう、ね、そういうなんかやっぱめっちゃ子宮を動かすからなんかエロくなれるんじゃないか疑惑があって、
俺初めてそのお店行った時に、うん、
どう思いました？
何チップ入れるときどこに入れればいいのって思いました。
どこに入れました？
ブラジャーの
ブラジャーの隙間、緊張する、
緊張しますよね。あら、あれも結構前なんで、 2,3 年前なんで、若造には刺激が強いですよね。
だって触れますよね。
そうです、そうです。でも入れて入れてってチップちょうだいってこっち来るんで。
それ日本人がやってるんですか？
ダンサーは日本人です。
うわ、恥ずかしい。
あの店員とかは全部トルコ人。
日本人でチップちょうだいって胸を突き出すっていう、
目の前でめっちゃ踊られますよ、上げる前で。
それマジ自分に自信がないとできないですね。ちょっと励みますわ。
けどすごい楽しそうでしたよ。
で、楽しそうですよね。もうなんかエロくなりたくて。
どこ目指してんだろう。
いやいや、やっぱりエロ、なんかエロって最近素晴らしいなって思って、うんうんうん、なんか前からも思ってたんですけど、生命力というか、うんうん、人間の三大欲求だし、うんうんうん、生命力がある人、すごいなんかやっぱ生命力がある人と話してると楽しいなというか、自分で自分のことを幸せにしようっていう人がすごく多くって、で、人間ってどういう時に幸福感を得られるかって、やっぱりそのエロの時間がすごい最大級になるっていう本を読んで、なるほどと思って。
まあエロい人は男からすると助かりますよ。
ほら、おっぱいおっぱい言ってるじゃ
ないですか。おっぱい言ってますからね。おっぱいおっぱい言ってますから。
おっぱいも本能じゃないですか、男の。
そう、あれを見てセロトニン出してるわけですから。
そうですよね。だからやっぱ調整アピをしているんだったら、くびれをつけて、こうなん、この砂ボディ、あ、砂時計ボディをつけてれば、いつか誰かのためになるんじゃないかな。
やっぱりこれいつも俺言ってて、はい、いろんな人に最低だねって言われるんですけど、やっぱりね、クライアントさんも美人の方が頑張れる気がしますから、
うん、いやでもしょうがないですよね。
きっと今日頑張ろうかな。くたびれたおじさんが来ると。
でも、もし美人だとしても、はいはい、ノーメイク、もうなんか美容とかに全く興味がない美人、顔の作りは本当に美人だけど、ノーメイクで自分に自信がなくて、うんうん、まあ本当ジャージ姿で来られたとして、私っていつもなんか暗いんですよねって言ってる美人じゃないですよね。
それは違いますね。それはもうお姉が出てきちゃってなんてもったいないわよっていらっしゃいますね。
めっちゃお姉じゃないですか。
もうあんたもったいないわよ、ほんと。ちょっとメイクしてチークぐらい明るくしなさいよって言い出しますよ。
それめっちゃ面白いですね、見たい。
自分ちょっとお姉具合やばいんで、家に来てる人よく聞いてますもん。あら、ちょっと髪型変えたんだなとか、あ、ちょっと化粧の色変えたわねとか。
面白い。
今日ノリいいわねとか。
面白いですね、それ。
すごい言えますよ、女の人に。
面白い。
あんた顔がガチャガチャしてるんだから、服もガチャガチャしたらガチャガチャガチャガチャウィズガチャガチャになっちゃうじゃない。
それクライアントに言うんですか？
とか友達とか。仲のいいクライアントさんとか友達には言いますね。
叱られたい。
夏希も参加してきますけどね。
すごい。
私がファッションコーディネートしてあげるとか言い出します
よ、ね。へー。そうだから、なんかファッション、これはうちの彼に教わったんですけど、見た目の良さとかファッションは相手のためでやると、
あ、
マナーでやるから、地球上に一人しかいないんだったらメイクもしないし、服もボロボロでいいんだけど、おしゃれは相手のためになるから優しさだよねって言われて、ガビーンって思って、
この子、この子、斜め上からの攻撃ですね。
いや、ごめんなさい、すっぴんでいてごめんなさいと思って一緒に暮らしてはいるけれど、すっぴんでずっと居続けるとかじゃなくて、ちょっと気を使うようになりました。
それでこの音声はね、夏希に聞かせた方がいい
です。音声のことすっかり忘れてました。
夏希もまあ大体すっぴんですからね、いい時は。
いや、そう見えないからいいんですよ。
眉毛で描いてます、いつも。
いや、だからそれが、眉毛だけ描いてるのが気遣いなんですよ、夏希さんができる。
もう俺だけの時はしませんけどね。誰か来るってなったら、眉毛描くわって言って描いてますから。
それがなんか本当にある意味体作りも一緒やなと思って。
確かにもったいないなって人いますよね。
いますか。
あんな美人なのに、ベースは土台がいいのに、あんな工事してしまって、
工事とは
ファッションしてしまってとか。
へ
ー、もったいな
ー言って皆さん変わるんですか。
変わる人はもういるしかない人もいますね。
本当トータルコンサルですね。
コンサルで言ってるわけじゃないんですけど、ね、
そうか、そうやっぱ見た目とか気を使えるように、まあ、気配りですよね。
奥さんの教え子が全然言うこと聞かないですね。
まだ若いからじゃなくて、ね、
18、9なんですけど、何年も前から俺はもうなんか化粧品がラコーラこれにして足当ててのもうボロボロなんですよ肌とか。
そう、え、18で化粧してるんですか。
そうですね。その前ともうお姉はたまらなくなってしまって、であんたね化粧品じゃなくて生活習慣と食生活なのよ。
いや本当そうですよね。
口を酸っぱく何度も言ってるのにもう無視ですよ JK は。
いや分かんないんですよ、即効性をやっぱり求めちゃうから。
先生の旦那さんうざい。
JK 怖い、 JK 怖い。でも分かんないですよ、やっぱ生活習慣だって気づけるのも大人になってからでしたもん、
そうですね。
本当に全部それにつながりますね。本当
最近は体動かしまくってるんですよね。
そうですね、毎日、あとお料理も毎日やってますね。
どうしたんですか急に。
一人暮らし始めてから
女子力向上しまくってるじゃないですか。
本当に自分のための時間を使えるようになったって感じですね。前一緒に住んでた時はなんか彼のためにとか思ってやろうとしてたんですけど、なんかできなくてめんどくせえとか思っちゃって。
彼氏にはなかなかショックな報告ですけど、
なんかそんな彼にどうのこうのする前にまず自分のために作って美味しいと思えたものを人に出せば、出した方がいいじゃんって思って今実験中ですね。もう今自分のための時間がえらい多いです。
いいな
ずーっと働いてたんですよ、
あ
この3年間、
ね、
ずーっと。この前友達にも言われたんですけど、なんか最近時間がすっごい余ってて。
いいな。
いや多分新しいことをするための今はなんか考える時期なんだなって思います。
いいないいなしか言
わない。めっちゃ忙しいですよね。
いいな。
でもそんくらい求められてるってことじゃないですか。
来年はちょっと、クローズドで働こうと思って、自分結構オープンな年と引きこもりな年って結構決めるんで。
へえ。いや、やっとですね。
来年は引きこもろうかな。
やっとだけど、そんくらいでもまだまだ求められてないだけだから、今は自分をすごくパワーアップさせるための時間って感じです。
なるほど、
うん、
一皮むける時期だろうなっていう俺の勘ですよ。
おお、いや、ピコさんの勘だからもう
来年ネクストステージに
やばい
行けるんじゃないかなって。
もうそうなれるように今勉強勉強ですね。その前に自分のを満たそうと思ってやってみたかったことで今全部やってるって感じなんです
けど。いいなぁ。
ベリーダンスマジ楽しいです。
子宮を動かすんだ。
もう子宮も腰も全部動かす。
そうですね、腰すごいですよね、あれね。
腰すごいですよ。
ヘルニア持ちの俺からすると地獄絵図ですよね。
ヘルニアは辛い。ヘルニアはできない、あれは。
もう見てるだけで、うわー
えらい動きですよね。
そうですね。
ズズズズズズって
小刻みに
震えてやっぱ男性からするとどうなんですかこの砂時計の形は。
あーもうありがとうございます。
やっぱそうなんですよ。それもやっぱあれですよね、本能ですよね。この妊娠をしているかしていないかを見極めるのがこの形だったってなんか本で読んだんですけど、
そうなんですね、それで見極めてた
の。なんか超セラピーの勉強するときになんかなんでくびれが好まれるのか、よくくびれくびれって言うけど、なんでくびれが好まれるんだろうなっていうのをなんか研究っていうか調べたくて、本屋さんでめっちゃいろいろ調べてたら生物の本に書いてあって、
へー面白い。
お腹がぺたんこだと、お、いける自分の子孫を残せるだけど、大きいともう今できないからダメだみたいな。
なるほどな。毎日楽しいともう死んでもいいかなって思いますよね、たまにね。
なんか全部やっちゃったからこれ以上別に何もいらないやって。
そうですね、もう結婚もしたし子孫も残したし。
いや確かに、
もう特に死んでもいいんだなって思って。
なんか今やりたいこととかは特にないんですか？
いっぱいありますけど、別にやらなくて死んでもいいかな。
いやなんかそこなんですよ。前の私はあれこれあの夢を叶えたい、東京タワーが見えるサロンやりたい、ディズニーで働きたいって目標だらけ人間だったんですよ。でもある日突然目標を達成しちゃったらなんか燃え尽き症候群になっちゃって、でもう目標立てるのやめようと思って、でもやりたいことは全部やったつもりだからってなった時に、あんなに目標立てた方がいいよってよく言うじゃないですか、なのに今私は逆のことをやっちゃってるから。
最高ですね。
そう、これ何ですか？
俺も目標は立てない
です。これ何ですか？何ですか？
目標ってくだらないっていうよりは言うんですけど、
なんかそれこそそれこそエネルギーの音声でも、目標を立てちゃうとエネルギー使う、
そうですね、
漏れちゃう、
漏れちゃうし、まあ、それ達成した後漏れるっていうのがありますし、
達成した後も漏れすぎて
漏れまくりますよね。
もうアメリカのディズニーで行きたいってあんなにずっとなんか考えてて、夢にまで毎日出てて本当に達成しました。アメリカでトイレ入りました。トイレ入って窓を見たんですよね。私死ぬしかなくねみたいな。
その話めっちゃ俺面白いっていつも思う。あってもうギャップがすごすぎて、
何したらいいのこれ以上って。
そう、それ燃え尽き症候群の典型で、一番エネルギーが漏れる瞬間
な
んです
よね。もう漏れまくった、もう何もしたくなくなっちゃいました。
どんどんどんどん自分が成長していくと、目標達成することとか結果出すことはもうぶっちゃけ当たり前なんで、それじゃなくて結局自分の生き方とかあり方とか大事なものをただ体現していくだけになってくるんで、別に俺もよく聞かれるんですよ、友彦さんの目標って何ですかって聞かれると、もうすごい抽象的なことしかなくて、まあ景気を良くすることかなみたいな。
そう、抽象的な大義名分みたいなのはあるんですよ、ちゃんと、あるけど抽象すぎて年間の目標とかではないんですよ。
ないですね、ないですよ。来年何するんですかって言うと、今年とあんま変わんないんじゃない
ですか。そうそう、そうなっちゃうから逆算はなんかした方が楽なんですけど、スケジュールとかでも目標を立てるのってなんか違うなって。
逆算も目標も立てない方が自分が成長してきたらいいですよ。
へー、まだ逆算に頼っちゃってますね。
逆算って結局自分のセルフイメージの範囲内の逆算しかできないんで、
はいはいはい、
だそれは自分のリミットを決めたようなもん
な
んで。
なるほど、そっか、リミット決めてますね。
逆にそれがない、
あ、そうやそうや、
で流れに乗った方がリミットを超えて面白いことをやってくる場合多いんで。
そうですね、なるほど。そうだから今きっと時間があるんですよ、ちょっと前の私は目標達成のために逆算してスケジューリングを毎日決めてて、夜寝る前に明日はこれをやろうみたいな。
それは俺もやってます
か？あ、ですか、多分やりすぎてた、詰め込みすぎたかなと思って。あ、なんかそれをやりすぎて、あと無駄な時間がすごい嫌になっちゃって、誰かとご飯行くとか誰かとお茶するっていうのも省いちゃって、っていう期間だったんですよ。でもなんかそれをやってると目標は達成したんですよ。まあ、それこそまたあれみたいな、
あれなんか違えなみたいな。
そう、私がやりたいことこの目標じゃなかったわって、気づいた時にもう手放して、じゃあ何をやろうかなっていうか、言われたこと全部やろうと思ったんですね最初。 だからそ今自分がこれしようあれしようじゃなくて、うん、私に求めてくれたことをとりあえずやったことないけどできるか分かんないけどやってみますわっていうので今やってるって感じ。
あれ最高に LINE アットの使い方上手だなって思って。
本当ですか？
わ、これは
嬉しい。
これはパクリ甲斐があるなと思いましたね。俺は LINE アットやんないですけど。
嬉しい、もう分かんなくて。
LINE アットどう使ったらいいですか、うん、って聞かれたら、うん、まああの使い方って絶対返信したくなるもんなと思って。
そうなんですよ。なんかFacebook コメントしづらい人いるだろうなと思って、あのコミュニケーションを取ろうと思ったんですね。あとはただ単純に自分の能力をもっと高めたいから全員分やろうって決めたら、まさか110人ぐらい来たんですけど、
返信が返すのだるくなりますね。
あの途中からマジでやんなきゃよかったって
よくわかりますその気持ち。
ピコさんだっていつもメルマガで返信ね、大変じゃないですか。
まだ終わってないですか？まだ溜まってますから何人も。
そうだけど生の声が聞けるってやっぱり楽しいなと思って。
そうですね、うん、いやあれ面白かったです。あの、うん、あれブルーさんのも来ましたよ。
来ました。
ブルーさん赤いもの、赤い何かに目がいったんですね。
ピンク
に目がいって
赤なんですよ。本当は赤なんですけどピンクって言ってたんですよ。そうやって解釈しちゃうってことはってそのまま返したんです。
寂しいんでしょ
なんかありましたってね。
今日ブルーさんと会ってたんですけど。
あ、そうなんです。
花江さんに
いいんですかこの音声。
いいんですよ、言われたんでしょって言ったらそうなんですよって見せてもらいました。優しくされたいんでしょ
そう、どう見たって赤なのに、あ、だったかな、うん、ピンクって110人中1人だけです。
お花って言ったのも俺だけでしたか？
お花って、あ、でも小鳥も多かったです。お花はピコさんだけ。
すげえ適当に見ちゃいました。パッと見て、あ、お花って何が目につきましたかって言って、お花って送ったら、お花ないですよみたいな。嘘、お花どこにありますかみたいな。
蝶々ですよって。でも小鳥っていう人多かった。
よく見たら、あ、蝶々だったのこれ、うん、
しかも、こんにちはって言ったのも2人だけでした。あとはみんななんか、大丈夫だよとか、もっとそのままでいいよとか頑張ってとか言ってほしい言葉なんですよね。
あんなのこんにちはとしか言ってないですよ。こんにちはーたって。
だから自分に言ってほしい言葉がないんですよ。
そうなんです。だからブルーさんにも聞いてて、俺自分に言ってほしいことはこんにちはらしいですよ。挨拶されてないのかな。
でも意味のないというか、
うん、けどあれで頑張ってとか、うん、そのままでいいんだよってみんな感じるってことですね、
う
ん、
そうなんですよ。
全然やっぱ人によって違うんだな、うん、
全然違います。だからあのカードが普通のタロットはあのカードが出たからあなたは今こういう状態ですよって、うん、いや誰が決めてんねんって思って、うん、タロットカード嫌いだったんですよ自分でやってるくせに、うん、じゃなくてずっと自分でタロットカードをしてるときから何がどう見えるかっていうのを聞いてたんですよね、うんうん、したらたまたまあのインナーチャイルドカードっていうのに出会って、うん、これが私が求めていたものは、うん、取り入れるようになったんですよね。
面白いですね。いろんなみんな解釈があるんだな、
うん、
あれがこんにちはじゃないなんて俺からすると信じられないですけど、ね、
こんにちはだけです。あと後ろの狼が気になってる人もいました。
そんなやついました？
そう、見えないですよね、うん、後ろの狼いたんですよ。
いたんだ。
狼が気になる人はあの他人の目が今すごい気になってる人
もいます。俺やべえやつになってる
こんにちはってこんにちはとハローがいましたね。
あんなのこんにちはピタどうもその流れですよ。
全然。
あ、そうなんだ。
超マイノリティですよ。
なんで爆笑されるんだろう
ウケるって。だから自己承認欲求がないんですよね。
最近はないですね。点で
いいことなんですよ。そういう気持ちになれるためにはどうしたらいいかっていうのを一緒に見つけていきたいんですよね、うん、そのカードをきっかけに。ただのきっかけですね。
狼がいたんだ。
もう狼いますよ、見てみてください。
はい、全く気にしてなかった。
うん、そう、え、そんなの見えるっていうのを私でも知らなかったぐらいの優勝も時々いるので、あのカードハマったら面白いです
ね。面白そうですね。
面白いんですよ。そういうことをやっております。 LINE アットで
前もやってもらいましたもんね。
ね、いきなりね
1枚引いてくださいって言って
なんで、なんだっけ、音声でカードを引かせる。
そう、音声でカードを引かせられて、これどう見えます？
試されてる感半端ねえみたいな。
音声聞いてると誰もわかんない。
あの時引いたカード私が一番好きなカードなんで、わあさすがって思いました。あれは最高、一番好きな愛情のカードなんですよね。はい、そんな感じですね最近は。
面白いですね。
タロットはあんま好きじゃなかったくせにそこに行っちゃって、
最近自分いろんな人と会話して、
はい、
いろんな人のその頭の中の奥を分析することがうまくなってきすぎたゆえに、最近投資できるようになっちゃったんですよ、
はい、
投資じゃないな、演習ですね、
はいはいはいはい、
試しにやってみたんですよこの間、
うん、
今のクライアントさんに、うん、家の間取りを当てるみたいな。
え
もう結構当たって。
マジっすか。
ドン引きされました。やめてください。あー、いや玄関入って目の前に階があって、左にリビングがあって、そこにトイレあって、で2階に上がると部屋が2つあって、で自分の部屋にサボテンと地球儀があるんでしょう、やめてくださいって。勘なんですけどね。
それはなぜそうなったって分析するんですか。
うん、けどこれって全然特別な能力じゃないと思ってて、単純にかなえさんが今かなえさんいろんなものを出力してるじゃないですか、
うん、
一つ一つ、
うん、
要するに無意識のプログラムが現象化して今全部アウトプットになってるじゃないですか、
うんうん、
でその自分はアウトプットは一切興味なくて、人の、うんうん、なんでそれが出てきてんだろうっていうところばっかり見てきてるんですよ。どういう構造になってんだろうってことを考えてたら、いつの間に目に見えないものを考えてるんで、いつもそのノリですよね。
じゃあ私が手料理だのベリーダンスだの、
はいはいはい、
言っているけど、そのなぜそれが出てきたのだろう、
なんでそれやってんだろうっていうところを、まあ、コンサルとかだったらすごい気にするので、
なんでかってなんか見えますか。
見える、うん、いっぱい質問しないと見えないですけどね、うん、きっと今花江さんは触れてるんですよね。
触れてる、
いい意味で戻ってきて、いい意味で戻ってきたのかな、また触れてるのかな。
触れてる触れてる。
今真ん中に行く練習をしてます。
怖い、
怖くないですよ、真ん中一番いいんで。
怖い、
え、何ですか。
怖い怖い、
え、何ですか。
あのピコさんマジでやばいっすよ。私昨日の夜触れてるところの真ん中に戻るっていうのを本で読んで意識してたんですよ昨日。え、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
今までがどっちかって言えば自己犠牲寄りだったんですよ。で今は自己需要というか自分の好きなことやってる時期で、
そう、
で多分2018年ぐらいから多分真ん中の中央っていうところ、下のバランスが取れてくるところなのかなっていう予想です。
いや怖い、
いや怖くないです
怖い。なんで私ね、本当にこうなってるかって、多分今まで愚痴が多かったんですよ。
口が多かったんですか。
あの本当に口が多くて、
俺のコンサルじゃ受けない方がいいですね。愚痴言う人に絶対言うセリフが、愚痴を言うなって言いますか、言いますからね。
口が多くって、あのでも誰にも言う、誰にもっていうか決めてる人がいるんですよ、うん、この人には愚痴を言おうって、
うん、
でも愚痴言うぐらいだったら、あのやめりゃいいのにとか、愚痴言うぐらいだったらやんなきゃいいのにって他の人にも言えるくせに、うん、なんで私は今愚痴を言ってるんだろうって、ある日突然考えた時に自己規制だったんですよね、
うんうん、まあシンプルに言ったら頑張りすぎなんですよね。
なんかなんでって、なんでそうなるってことが多くって、それで私自分を満たして溢れた分だけとか、あれ自分がそうなりたいから言ってるだけじゃんと思って、ゼロポイントというか、誰かのためにやってて自分の心地よいものを作ろうって思ってたのに、自己犠牲というか、もうなんか愚痴っていうか、なんでそうなんのってなってたから、やめよ、ゼロに戻ろう、私どういう人間だったっけってなって、昨日今日ですよ。
いいですね。それを踏まえて一皮むけそうってずっと言ってました。
もう今もう本当楽しいというか、
楽しい時期だと思います。
楽しくて、で、その、え、一皮むけたらプラスになるんですか？
真ん中になります。
こっちに行くんですか？へぇ
ー、バランスがすごい良くなります。自己犠牲でもなく、かといって全然多少貢献してないわけでもなくて、うん、まあ、うん、自然ともう息をするようにベストなバランスで、うん、どっちも満たせる状態。
うわ、最高じゃないですか。
に向かっていくと思いますよ。
最高ですね。しかももう来年、
来年いけるんじゃないかなっていう予想ですけどね。
いや、もう最高ですね。
うん、やっぱ触れてたんだ。
触れて、もうこっちでした。完全にマイナスというか、なんでこんなになんかやっちゃってるんだろうみたいな。それがいいことだと信じてたんですけど、疲れてたんですよ。それこそ気配りじゃなくて気遣いだったんですよ。
なんかエネルギーがある分頑張りすぎちゃうんですよね。
そうなんですか。いや、なんか A さんにとってはもう最高の私、もう愛あふれてあれもやってくれる、うん、これもやってくれるのに、全く同じ条件で全く同じことしてたとしても、 B さんにとってはカナエさんは全然やってくれない愛がないってなるんだなって思って、うん、それを2年ぐらいその塾をやってて、毎回同じことが起こるんですよ。へー、なんでだろうって感じた時に、ゼロに自分がなってないからだなと思いました。頑張っちゃってたんだなって。そうっていうことがあったんですよ、いろいろ。
あー、いいな、いいですねいいです、いいです。
いいですか、
はい、
どの部分がいいですか。
その自己分析がいいと思います。
本当ですか。
でそれ同様なケースがめちゃめちゃあって、
うんうん、
カナエさんの周りにいる人も同じ症状を抱えてますよ。多分琴恵さんとか、うんうんうん、アオリンとかも似た現象が起こってると思います。
え、その自分は同じことをやってるのにってことですか。
うーん、というよりもカナエさんと似ちゃってる。
ああ、自己犠牲とかですか。
そうですね、頑張りすぎかな。
ああ、うん、頑張りすぎてると思います。本当に
貢献するのといっぱい与えるのって全然違うんで。
そうですね、
与える人がない人も実は結構いるんで。
いや、本当本当、2年やってきてやっと気づきました。
2年早いですよ。
本当ですか。よかった。
早いですよ。俺も2年目なんかもうクソですよ
いやいやいやいやいやいや、
2年目の記憶とかもないですもんね。
え、それすごい頑張ってたんですよね。
いや、どうやっておるしかね人気2年目なんか何やってただろう、
うん、
いやそんな頑張ってもなかったと思いますよ。
本当ですか。やりすぎてたとかそういうのでもなく、
なんかむしろやらなすぎたんじゃないか。
へよくそれでコミュニティがあるのがすごいですよ
やらなすぎたと思います、あれは。
へー、逆になんか、いや、これもやんなきゃ、あれもやんなきゃって思ったんですけど、自分の自信のなさを埋めてただけなんだなって。これもやってあげないと喜んでもらえないと思ったんですよね。
すげえな、ホスピタリティがすげえな
それがもう本当に今完全に抜けて、まず自分のために生きて、自分のために料理をして、好きなことをやった結果、今はまた違う意味でやってあげたくてしょうがない。
いいですね、
うん、もうやってあげたい、思いやりを持って行動したいっていうのが、ちょっと前の私だったら何か言われた時にはぁみたいな感じだったことも、最近は何か言われてもそうですかって、そう思うんだったらしゃあないですねってになってきて楽になりました。
いいですね。
よかった。このタイミングでピコさんとこの話ができたのもやっぱりすごいですよ。前の日程だとここまでなかったです。
あ、そうなんですね、
うん、
今だからこそですね。
ねえ、そうなんですよ。そう、これでここに戻るっていうのは昨日知ったんですよ。
めっちゃドンピシャです。
怖っ怖っ。見てました、昨日の。
え、何も見てないです
昨日もキャンドルついたんですけど、もしかしてピコさんが
やめてください。それは俺じゃないです。それは俺じゃないです。
まだキャンドルつくんですよ、勝手に。怖いですね。
何なんですかねそれね。
もう最近ありがとうって言ってますけどね。
急につくんですか。パッ
急につくんですよ。分かったよ分かったよ、お風呂入るよっつって
怖いな。
まあ電池抜けばなんないから電池抜けよって言われるんですけどね。
電池抜いてもなったら怖いですね。
そうだから怖くてできないんですよ逆に。
怖いな、なんだそれ。
うん、もうそんな感じです最近の私は。
いいですね。
いや幸せですね。他者貢献したくてしょうがないです。
脱力していくと思いますよ、すごい。
うん、頑張ってたなって、よくやってたよって、なんか1週間前の自分に言いますね。
エネルギーが変わるな。
なんか誕生日まで本当そうでした。この前の誕生日
めっちゃキンキンじゃないですか。
うん、この前の誕生日までなんか自分の誕生日会をすることで他の人をつなげて、うん、いいご縁にしよう、いいご縁にしようと思って頑張ってたんですよ。
あ、分かった。
あ、
言わないで
ください。やだやだやだやだやだ。
そこは変わったんだ。
そこが一番でした。何ですか何ですか。
いいですね、脱力していきますよ。
脱力ですわ。なんかその分かったって何ですか。そこかみたいな。
あ、そこかっていう念力が強かったかなと思って。
あ、
いい念力が強かったですね。
いい念力ですか、よかった。
いや、いい念力も良くないんですよ。
え、
念力なんて。
どういうことですか。
例えばあいつ失敗しないから、あいつの人生失敗しちゃえばいいのに、うまくいかなきゃいいのに、これ悪い念力なんですよね、
うんうん、
あと自分に幸せ来いとかお金入って来いとか、うん、これ悪い念力、
うん、
でいい念力っていうのはこの人成功してほしい、絶対いい風になってほしい、
うんうん、
いいご縁結んでほしい、うん、これもこれはいい念力なんですけど、うん、念力は念力なんで、うん、いらないんですよ。どうでもいいんですよ。
そう、どうでもいいじゃんって思ったんですよ、あの誕生日以来。
念力じゃなくて祈りにシフトしてきた
こと
なんで。
祈りか、
自分がいい場を設定したら、あとそこから先はみんなきっといい風になっていくだろう、うん、
いくだろうって手放せばよかったんですよ。
そうですね、こうで手放すとだいぶ違くなるんで、
うん、そうそうそう、
手放しが上手になったのかな。
本当もうどうでもいいやって。
いや俺よく言いますよ、本当どうでもいいですから。
そこでいいご縁をつなぐも楽しかったよだったって思うのも、ご縁なんてなかったよ、楽しくなかったよって思うのも、うん、その人たち次第だから。
他人の課題ですからね。
他人の課題、他人課題の分離ですよね、うん、私関係ねえじゃんと思って
全然大丈夫です。
関係ねえしなって思ってそれ以来、あのなぜ私はそこまで執着してたんだろう、その人たちの自立の問題だから、うん、手放して私は私で自分で開拓して、自分で自分を幸せにするから、みんなも頑張れってなんか執着念力の塾だったかもです。
まあいい念力だから、ね、悪い念力より全然いいんですけど、奪ってはないんで。かなえさんが疲れちゃうんで。
疲れた。
自分のエネルギーを切り売りしてる感じになってくるんで。
切り売りした。
それはすごい疲れる。
ピコさんにセミナーの後疲れないって言われた時は結構もう爆発的な衝撃で。
おお。
実は、はい、あの時。
あ、俺が疲れない？
そう。
はいはい、
セミナーが始まる、夫婦関係セミナーが始まる前にちょっと雑談してた時に、昨日も 5,6 時間のセミナーやってエネルギーのセミナーやって、はいはい、今日もセミナー疲れませんって言ったら疲れないっすよとか言って、
はいはい、
それ自分の中で花火がなんか
こいつ何言ってんの。
はぁ、いや、もう一瞬で理解したというか、
う
ん、あ、私気疲れしてたわって。
全然疲れないですね。
いや、気配りじゃない。
それやってるとやっぱ量をこなせないんですよね。
そう、疲れちゃうで、やりたくないに変わっちゃうんですよ、
うんうん、
いや、あかんことしてたら申し訳ないなと思って。
いやいやいや、全然いいことですからね。
まあ、いい年齢になったらよかったですけども、それすらも思わなくなって、良くなりたいんだったらまず自分が自分を良くするっていう覚悟はない人にいくら何を言ってももう何もなんない、他人の課題だから。
いい念力使わないとエネルギー奪われますしね。その人奪える人なんだってあっちも思ってくるんで。
ねえ、だそういう風な理解されちゃうと、もう座れる座れる。
座れまくっちゃうね。
座れまくっちゃう。だからちゃんと自分でなんかなんていうんですか、プロテクト、なんだっけ、プロテクション、守るっていうんですか、をまだできてないだけだったなって。だから愚痴はきっとそこだったんだなって思いました。
いやーいいですね。いやいいな、いい方向行くんだろうな。
よかった
ー。いやちょっと一個聞くんですけど、はい、肩痛かったですか？
え、肩痛かったですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。
いつ、え、今日は痛くない？
今日じゃなくて先月とか、
先月っていうかそれこそ1週間前までだから誕生日まで
肩痛かったですよね。
痛かった、
うん、やっぱそうなんですね。
背骨も
背骨まで痛かったんですか？それはまずいな。
右半身全部痛かった。ヨガに通って全然痛くないから、ヨガってすごいなっては思ったんですけど、いや、ヨガの問題じゃないな。
ヨガの問題じゃないです。
やっぱりえらい今調子いいんですよね。
自己犠牲とか抱え込みが多い人っていうのは結構肩が痛い。
もう頭痛もありましたもん。
あ、
良くなってほしいって、良くなってほしい。でもこの気持ちって独りよがりだし、うん、相手のためとか思ってやってたけど、その人たちからしたら目ありがた迷惑というかにもなるんだろうなって、解釈の仕方によっては、うん、って思いました。
より個別対応ができるようになりますね。
だから塾セミナーはあのもう単発というかにして、うん、個別を多くしようと思いました。
いいっすね。
なんか自分から個別をやろうって思ってなかったのに、最近個別でやりたいですってお願いされて、じゃあやります、え、個別やりますみたいな、塾がいいって思ってたのに個別でやってほしいっていうのがすごい多くって、そのままポンポンポンポン決まって、そういう時期だって思いました。
セミナーやるとみんな疲れるのか。
疲れましたね。疲れてました。
明日もあるんですよ。
マジすごいですね。
明日4時間ですよ。
マジすごいですね。
明後日もあるんですよ。明後日も4時間ですよ。
しかも立ちっぱですよね、結構。
まあ、座らないですね、今日は。
ほんとすごい。ほんとすごいですよ。
今日もずっと立ってペラペラ喋ってますからね。
ほんとすごい。だからまだセミナーをやるなんか器じゃなかったなって反省しました。
そんなことないと思いますよ。ここ4日ぐらい自分コンサルコンサルコンサル研修コンサルコンサルコンサルコンサルコンサルコンサル音声コンサルセミナーセミナーです。
コンサルのマジ時間半端ないっすね。個別だし。
個別ですね。やっぱそんなにこなせないってみんな言うんですけど、だからこなし方がやっぱ悪いだけだって。俺からすると時間的余裕があればいくらでもできると思う。
いくらでも確かにできますね。それこそ奪われるって感覚はないんですか？
奪わせません。
うん、ね、そこなんですよね。多分コンサル受けたいっていう人たちって最初奪いにかかる人もいると思うんですよ。良くなりたいし。
受けさせません、それは、うん、
そこをだから自分でとっさに判断して、
この間もコンサル受けたいですっていうやり取りが来て、ちょっとやり取りして、ごめんなくてまずい気がするなと思ったんで、あなたのお役に立てる気がしないんで申し込まないでください
それをやり取りでだから見抜くってことですよね。メールですか？
メールですね。
そうなんですよね。
単発だったら1回ぐらいだったら耐えてあげてもいいんですけど、
継続はね
きついですからね。
そうなんですよね。だからそういう人ばっかり集めてたのも自分の本当に自分だったなと思って、まあ、今いる人がそうだっていうわけじゃなくて、前、すごい一番辛かった時期があったんですけど、あれ自分ってダメなのかなってすごい自己嫌悪にすごい打ち入ったぐらいのこと言われたりとか、相当言われましたよ。
今まで言ってくるやつ、うちの子見ていたらもう逆切れしちゃいます
ね。だから逆切れしないところで自信がなかったんですよ。あ、そっかそっかって取り入れようとしちゃったんですよ。例えばもっと自立させてほしいって言われてたんですね。
いや、その時点でおかしいだろって言いますけどね
多分音声絶対聞いてない子なんで、これあれですよね、月いくらとかで、ね、
あ、そうです、
やつですね。あ、そう言われたんですよ
自立させてほしい、
自立させてほしい、すごくいいコミュニティだと思うけど、ここにいたらずっとここに なんかいなきゃダメになるから自立をもっと促せるようになってくださいって言われて、その時の私はなるほどって思っちゃって
自立はさせてもらうもんじゃなくて自分でするものだから。
ほんとそう、今思うとね、
何言ってんねんって話ですよね。
今思うと何言ってんねんですけど、当時の私はなるほどって。
前だけど自分も似たようなことありましたよ、結構長年のクライアントさんで、
はいはい、
来年は自立の年にしようと思ってるんですよねって、うん、ピコさんのコンサルすごい助かるから受け続けたいんですけど、うん、来年ぐらいから自立で一人やっていこうかと思うんですよねって言って、うん、冷静に考えてコンサル受けてても自立できるんだろうって言ったんですよ、
うん、今日まさしく超セラピーの人から言われました。3年ずっと毎月聞けてた人なんですけど、もう自立したいって言われて、いや、すればいいよ。
もちろん問題でしょ。
そうそう、自分が自立するって決めた瞬間自立なんだから、
そう
私のせいにしないでくれって。
そうなんですよね。
いや、最近ほんといろんな気づきがあって、今はほんとにここにいるからか、ゼロ、
ああ、はい、
なんていうんですか、こう中心バランス
中央ですね。
中央？
中央。
中央？中央にいるから居心地が、気分がいいんですかね。
多分いいものいっぱい入ってきますよ。
最高。幸せですわ。なんか何かやりたいっていうのもないんですよ。なんかビジョンボード作りましょうとかよく言うじゃないですか。
あ、そんなこと言ってるんですか。
わかんないけど流行ってるじゃないですか。
人生で初めて来ました。
え、本当ですか。はい、え、なんか流行ってるんですよ、よく聞くんですよ。
やべえな、俺の世間の疎さ。
なんだっけ、すごい誘われたでしょ、あのこの人と一緒になったらいいと思います、あの宝地図っていうやつの人と多分一緒になったら、一緒にやったらいいと思いますよって言われるんですけど、いや全然興味ないなと思って。
ワンピースかなと思ってました。
あの自分の夢を張るっていうセミナーなんですよ。
どうでもいいっす。マジどうでもいい、そういうの俺。俺はそういうの興味ないですね。
たまたまそうなっただけの人がみんなもこうなるよってみんな信じてお金出して作ってなんなかった時の期待が叶わなかった時のエネルギー漏れて半端ないだろうなと。
なんなんだろうな、ああいうの夢プレゼントとかも分かんないなって思うんですよね。あ、よく俺言うんですけど、目標とか夢は言わない方がいいって言うんですよ。
そうなんなかった時
っていうのもあるんですけど、それよりも言うメリットがないんですよね、ぶっちゃけ。
どう、
特に最初の頃って絶対言うべきじゃなくて、言ったら足引っ張られるんで。
ドリームキラーってやつですか。
まあそうですね、例えば世の中をこうしたいと思ってるんだとかって言ってね、20そこそこの子やりだしたら、そんなの無理に決まってるんでしょ、うん、なんでそんなことやってんのって絶対言ってくる、
言われる、
絶対身近な人は言ってくるんで、親とか親友とか恋人が言ってくるんで、すぐネガティブフィードバックして元に戻っちゃうんで。
そうですね、
言わない方がいいと思いますよね、最初は。
そこに打ち勝つぐらいのその人がそれこそエネルギーの持ち主だったら なんか変わるとは思うんですけど、そもそもそういうのもない人が夢語っちゃうと、
そう、すごい引っ張られます
よね。すごい、それはなんか自分がずっと今まで夢を叶えてきた理由はとか話してると、いやいや夢叶わなかったんですけど、それはどう説明するんですかって言われたことがあって、その人はなんか、なんだっけな、CA になりたかったのかな、CA になりたかったのになれなくて、今全然違う仕事をしていると。だから夢を叶えるって言ってる私のことが嫌なんですって、見ててチラッ、なんか。
じゃあ見んな
よ。一回でもね、正直に言ってもらえて、いや、すごいなと思ったんですけど、言ってもらって、まあ確かにって思って。あのその人はだからもうそんななれるわけないじゃんって言われ続けて、自分に自信がなくって最終結果なれなかったんだなって、自分にとにかく自信がない人だからそっちに行っちゃったんだろうなと思ったんですよね。
だから本当に自分、例えば俺が今言っても誰もネガティブフィードバックしてこないんですよ、
うんうん、
だから言ってもいいと思うんですけど、
そうそう、そこのレベルってレベルっていうか、そこに行ったら言っていいんですよね。
なんか自分が言っても誰も反論してこないし、うん、反論してきても、うんうん、ああそうなんだって普通に影響受けないからいいんですけど、うんうん、
そう、
やっぱりね、俺も5年前とかだったらね、うん、親とかも反対してくるし、
うんうん、
ね、大学の教師とかも、萩野お前 就職しないのかって言ってきますし、
うん、
死ねって言ってましたけど
そうそう、こうなりたいんです、ああなりたいんですって高校の時からそれこそ言ってたらだいぶ担任に言われましたもんね、バカかって、ホテルのウェイターになってあんた何したいの、大学行けって、なんかずっとそのディズニーのホテルで働きたかったんで、なんか三者面談もあのディズニーのホテルに行くからホテルの専門学校が一番就職率がいいからそこ行きますって言ったら、もうそこは進学校だったから専門学校に進学したっていうなんかダメな学生を作りたくないみたいな先生だったんですよね。
なるほど、いますねそういうやつ。
そう、もう相当ムカついたんですけど、その時三者面談だからお母さんがいたから、いやいやこの子は4歳からずっとここで就職したいって言ってたから、私はこの子の夢を応援するよって言ってくれたから、私は引っ張られなかっただけなんだな、
うん、そうですね、だからペラペラ言わない方がいいし、そんなね、うん、心こもってない夢語ったって時間の無駄ですからっていう。
そうなんですよ、ある日突然なんかいきなり言いたくなるというか、あ次これしようみたいな、うん、こうなれたらいいなじゃなくて、あ次これしようって。
そうですね、
うん、
そんなね人に大々にプレゼンするほどのことでもないというか、
みんなだけしかも決まってんですよね、旅行とか
行けよ金貯めて行けよ
みんなそこら辺の人たち同じような夢語ってるから影響されてるだけなんだろうなと思って。
旅行とか全然行きたくない、ね、結構行ったけどもう全然行きたくない。
行ったら分かりますよね。
まあ自分は海外旅行は好きじゃないんだなっていうのは身に染みるほど分かってるんで、うん、国内でいいなって、う
ん、めっちゃ分かる。私もずっとアメリカ人になりたいって思っててアメザック・エフロンと結婚したいとかアメリカに住みたいとか言ってたのに、住んだらいやいいやって
日本でいいや
日本でいいやってむしろ日本がいい。
俺も日本がいいと
思う。日本がいい、こんな安全で綺麗な、
うん、でご飯も美味しくて、
ご飯も美味しくて最高じゃんって思うようになって、だから今の自分でいいって感じです、
う
ん、
そうですね、
そうなれたのもまあいろいろ頑張ったからかなって思いました、うん、気づけてよかったです。
資産が終わったってことですね、高梨さん。
あ、
引いて引いてここから引いていく感じになってくるんでしょうね。
へえ、だから脱力とか、うん、別に盛らないって感じなんですよ。
多分人も離れていくと思うんですけど、いろんな、まあ、それもいい引き算なので全く気にする必要はなくて、
そうですね、離れるんでしょうね、ちょっと違うもん、お前言ってるのと。
いいですよ、離れてもらった方がいいですから。
でもその時の離れた後にはまた同じ人が来るんですよね。楽しみ。いや結構いい話になりましたね。
いい話でしたね。
ね、修二と明だから。
あ、いい時間です。
はい。
いい音声でしたね。
はい。
修二と明だから。
修二と明だから。ね、だから今のままの自分でいいと思えるまでとりあえずやってみればいいんですよね。
俺は修二と明も面白いですけど、うん、やっぱりそのディズニーランドのトイレで座って空を眺めた話が最高にと面白いです。
あれ死ぬしかなくねって。
うっそーって。
25のかなえちゃんは
そこで
死ぬしかなくねって。
振り幅えぐいんですけど。
かなり脱力でした。はい。
はい。
ありがとうございました。